今日は礼拝の後に教会定期総会が予定されています。この教会総会は主の御心はどこにあるのかを総会という形で共に聞き取ることでもあります。場合によっては大きな決意を迫られる時もあるかもしれません。そのような時どのように決意すればよいのか迷うこともありますが、今日はこのところからヤコブの決意と題してご一緒に見ていきたいと思います。エジプトの総理大臣となったヨセフは20年ぶりに兄たちと会いました。その時ヨセフは自分をトレードして撃ってしまった兄たちに仕返しをしようとはしませんでした。兄たちの思いを確かめながらカナンの地で飢えている家族のことを思いやりました。とはいえヨセフはまだ自分のことを明かしてはいません。もっと兄たちの本心を知りたいと思い、エジプトの高官としてお前たちはどこから来たのかと問いかけて彼らにスパイの容疑をかけます。そして兄たちから一人シメオンを人質として取って末の弟のペニャミンを連れてくるようにと要求しました。兄たちがどうするか試したわけです。そして兄たちは穀物を受け取って父のもとに帰っていきます。兄たちは父親のヤコブにエジプトで起こったことを報告します。エジプトの高官からスパイの容疑をかけられて、シメオンが人質として取られて弟のペニャミンを連れてくるように要求されたことを説明しました。さらに食料を買うために支払った金がそっくり自分たちの袋に戻されていたことも伝えました。これらの報告を聞いたヤコブは42章の36節で、お前たちは私から次々と子供を奪ってしまった、ヨセフを失いシメオンも失った、その上ペニャミンまでも取り上げるのか、みんな私を苦しめることばかりだと言ってペニャミンを生かせることを拒否します。これを聞いて長男のルベンは、もしもお父さんのところにペニャミンを連れ帰らないようなことがあれば、私の二人の息子を殺しても構いませんと、そこまで言って弟を生かせてほしいと父親ヤコブを説得しました。それでもヤコブは聞こうとはしませんでした。この子の兄は死んでしまい、残っているのはこの子だけではないかと言っています。ペニャミンまで失いたくないという強い思いがありました。そうして月日が流れます。43章の一節に、この地方の飢饉はひどくなる一方であったと書いてあります。カナン地方にひどい飢饉が続いて、やがてエジプトから買ってきた穀物は食べ尽くされてしまいました。さすがにヤコブも困り果てて、息子たちを呼んでもう一度エジプトに行って食料を買ってきなさいと頼みます。このままでは家族が飢えてしまうと思ったからです。当時ヤコブはペニャミンを残して彼らを生かせるつもりでした。でも息子たちはそれではダメだと分かっていたわけです。それはあのエジプトの高官ヨセフとの約束を意識していたからです。ペニャミンが一緒でなければ食料を売ってくれるはずがありません。また約束を破ったこととなると人質のシメオンはどうなるのか、また自分たちも無事で帰るかどうかわからない、そういう状況でした。ペニャミンを連れていくしかない、それが家族を生き延びる方法でもありました。この時上からの3番目のユダが ヤコブの前に進み出て説得を始めます。それが43章の3節以下に記されています。5節をお読みします。しかし一緒に行かせてくださらないのなら行くわけにはいきません。弟が一緒でない限り私の顔を見ることは許さぬとあの人が我々に言ったのですから。ベニャミンを行かせないのならエジプトには行かないとまで言っています。それほどあの人ヨセフは弟を連れてくることをこだわっているのですから、弟を連れて行かなかったら本当に大変なことになってしまうのですと。ユダは必死になって父親に訴えました。それでもヤコブの心はなかなか動きません。しかしユダは諦めませんでした。43章の8節です。あの子をぜひ私と一緒に行かせてください。それならすぐにでも行ってまいります。そうすれば我々もあなたも子供たちも死なずに生き延びることができます。続いてこう言いました。9節です。あの子のことは私が保証します。その責任を私に負わせてください。もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らず無事な姿をお目にかけられないようなことにでもなれば、私があなたに対して生涯その罪を負い続けます。ここでユダはあの子のことは私が保証しますと言いました。もし彼を連れて帰れなかったら自分がその責任を全て負うまで言っています。ユダは自分の命を懸けてベニャミンを連れて帰ることを約束しました。でもこれまでユダといえば、兄たちがヨセフを穴に投げ入れた時に通りがかった商人たちにヨセフを売ることを提案した、そういう人でした。また自分の子供が神に罪を犯して死んだ時に恐れてその嫁であるタマルを他の子供から遠ざけていた、そのような臆病的な人でもありました。それから嫁のタマルが友情に変装しているのに気づかないで関係を持ってしまって、そのことをタマルに暴露されてしまう、そんなとんでもないことをした人でもありました。しかしユダはその時に自分の罪を認めて悔い改めました。その人生の汚点ともいえる失敗を通して彼は変えられていくのです。その変えられて人間的に成長したユダの姿が今日のところに表されているのです。ユダの言葉には家族に対する思いやりや、全てのことは自分が責任を取るっていう、そういうような責任が感じられます。かつてのユダとは全く違う姿です。後にこのユダの子孫からイエス・キリストが生まれてくるのです。このユダの説得によってついにヤコブはベニャミンを生かせることを決心します。あの方に贈る贈り物としてこの地の名産品を準備させて、袋に戻されていた金の2倍の金を持っていくように息子たちに命じます。そしてベニャミンを連れて行きなさいと告げました。この時ヤコブはこう祈っています。14節をご覧ください。どうか全能の神がその人の前でお前たちに憐れみを施し、もう一人の兄弟とこのベニャミンを返してくださいますように。この私がどうしても子供を失わねばならないのなら失ってもよい。この祈りの中でヤコブは全能の神と告白しています。ヤコブは 神が全能の神であり、すべてのことがおできになる神であることを信じていました。この時ヤコブはシメオンもベニャミンもエジプトの手に渡したら自分の力ではどうすることもできない、そういうことを分かっていました。でも全能の神が憐れみを施してエジプトの支配者の心に働きかけると、息子たちを返してくださると信じたのではないかと思います。この時ヤコブは自分の祖父にあたるアブラムが最愛の子イサクを捧げなさいと神様から命じられた時に、神に信頼して従っていく信仰を思い出したのではないかと思います。アブラムは覚悟を決めて殺す寸前まで行きました。その時に神様はイサクを返してくださったのです。ヤコブは今祖父アブラムの信仰に励まされて、子供を失わねばならないのなら失ってもよいと全能の神に全てを委ねて従っていこうと決意されたのです。私たちが信じている神様も同じ全能の神ではないかと思います。人間的には不可能と思えること、そういうことも可能にされる神です。またありえないと思えることも起こしてくださる神です。ヤコブはこの全能の神にシメオンとベニャミンを返してくださいと願って全てを委ねました。失う時には失うと自分の決意を決めて、シメオンもベニャミンも手放して神の御手に委ねたわけです。その結果、後に二人とも取り戻すことになります。それだけではありません。死んだと思っていたヨセフをも神様は返してくださるのです。ペテロの手紙1の5章7節に、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださるからです、っていう言葉があります。私たちにはいろんな思い煩いがあります。それを誰よりも私のことを知っておられる神に任せなさいということです。なぜなら神様が私たちのことを心にかけていてくださるからです。このことを覚えて、全能の神が最善をなしてくださる、そのことを信じて一切をお委ねしたいと思います。特に今日の教会定期総会が始めから終わりまで全てを全能の神に委ねていくことによって、私たちの信仰が強められ、また成長していくことができるように祈り願いたいと思います。お祈りをいたします。